真夜中の読書会おしゃべりな図書室へようこそ。こんばんは、講談社のバタヤンこと川端です。真夜中の読書会おしゃべりな図書室では、水曜日の夜にホッとできて明日が楽しみになるをテーマに、おすすめの本や漫画、紙フレーズをご紹介します。70夜を迎えました。今夜のお便りご紹介します。ペンネームベニジャケ弁当さんからいただきました。バタヤンさんこんにちは。最近ボイシーでこの番組を知り、過去に遡って聞いています。ありがとうございます。突然ですが、バタヤンさんは最近の生きづらさ、繊細さんブームについては肯定派ですか否定派ですか？ほうほう、そうですね、このポッドキャストでも繊細さん HSP に関する本を何回かご紹介したことがあるかもしれないですね。だから肯定派か否定派かと言われると、考えちゃいますが、否定派では少なくともないですね。ただ自分自身が生きづらさを抱えてるタイプかとか、繊細さんかと言われるとそんなことはないと思っています。繊細ぶることはありますけれども、こんな風に本名、素性を明らかにして発信したり喋ったりできるという時点で、あんまり繊細さんじゃないんじゃないかなと自分では思っています。ある一定以上の鈍感さがある方だと思いますね。それでベニジャケ弁当さんのお便りに戻りますね。私は子供の頃から物怖じしないタイプと言われてきました。周りの大人や怖い先生にもバシッと物を言うので、それを面白がられたり、クラスの男子には〇〇怖えとよく言われてきました。女の友達からは重宝されることもあり、自分でも甘んじてそういうキャラを引き受けてきたところもあります。40を過ぎたあたりから怖いキャラが加速度的になり、他の部署の偉い人たちが〇〇さんに話を通しておかないと怖いからなんて言ってるのを聞き、利用されてるように感じたりもします。私も好きで怖いキャラを引き受けているわけじゃないのに、気を使って言いたいことが言えない、繊細で本音を言えないタイプの人の生きづらさの方ばかりにフォーカスが当たっている感じに、何とも言えない憤りを感じてしまいます。こんな私は心が狭いのでしょうか。私もズケズケ言いたくて言っているわけではないのにと思ってしまいます。でも〇〇さんははっきりしてるからストレスがたまらなそうだねとか言われるとモヤモヤします。長々と書いてしまいました。こんなモヤモヤをすっきりさせてくれる本があれば教えてください。難しいお題ですみませんといただきました。ありがとうございます。なるほど、このお便りが一つの小説を読んでいるようで、興味深く読ませていただきました。私は子供の頃はもう物おじもおじもおじも超おじって感じだったんで、集団の中で、あるいは大人に対してあまりこうはっきり物を言うタイプじゃなかったから、こういう子が周りにいると頼ってしまう側だったかもしれないなと思いながら読みました。〇〇ちゃんが文句を言ってくれるだろうみたいなね、大人になってもそうかな。予約した例えばお店の不手際とかがあった時に、何々アレルギーって伝えてありましたよねとかって言ってくれる人がいるとありがたいなと思ってしまうというか、ベニジャケさんはきっとそういう時に言ってくれるタイプなんでしょうね。でもそっか、好きでずっとそう引き受けてるわけじゃないと言うと、そうですよね、こうみんなの期待を感じて、だから敏感なんですよね、きっと場の雰囲気とか自分の今日における立ち位置とか、求められるキャラクターに対して敏感だから、そう振る舞えるところもあるのじゃないかなと思ったりしました。そんなベニジャケ弁当さんに、今日の勝手に貸し出しカードは夏原英二さんのかわいそうって言ってあげよっかという小説にしました。今日は久しぶりに講談社の本です。どんな小説かご紹介していきたいと思います。夏原英二さんのかわいそうって言ってあげよっかは、大学時代の映画研究会サークル の友達5人の女性が出てきます。一人が30歳の誕生日を迎えるのをみんなで集まってお祝いしているところから始まるんですが、5人はそれぞれワイン輸入業者で働いていたり、インフルエンサーになっていたり、漫画家になっていたり、子供もいて専業主婦だったりと、それぞれの道を歩んでいて、だけどまあ今も時々集まるぐらい仲良しという設定なのかなと思いきや、まあ、それぞれにお互いあんまりよく思っていないところがあって、実はあんまり仲良くないのかなっていうのが徐々に明らかになっていきます。この小説は長編なんですけれども、一章ごとに一人ずつフォーカスが当たっていく形式になっていまして、こうやって仲良さそうに見えてもそれぞれの本音は違うよっていうのを、まあ、順番に描いていくのかなっていうふうに予想を立てながら読むんですけど、30歳ぐらいってこう地元の同級生とか同期とかでも違いが一番こうくっきりする時期なのかもしれないですね。結婚してるしてないとか、仕事がうまくいってるかいってないかとか比べちゃいがちですし、まあ、もうちょっと年を重ねると仕事がどうとか結婚してるしてないとか子供がいるいないとかがまた混ざり合ってまた仲良くできたりもするんですけどね、一番ちょっとバラバラになっていく瞬間なのかもしれないですとか思いながら読みまして、登場する5人の女性たちはみんなそれぞれに生きづらさを抱えていて、まあ、誰かに対しては劣等感を抱いたり、周りに利用されていると感じていたり、精一杯に生きてるんだけど、そんなこう人には言えないものを抱えていたり、こんなはずじゃなかったみたいな気持ちを抱えたりしていて、まあ、そんな女性たちの本音に寄り添う連作短編集かと思いきやですよ、思いきやなんですよ、全然違うんです。これがびっくりしますね。そういう小説だと期待して読むと全く裏切られるんです。この小説、女性の生きづらさを描く繊細な連作短編集なんかでは全然ないんですよ。まあ、表紙もね、そういうタイプじゃないので、ちょっとお気づきかと思うんですけど、途中からホラーなのか最高な小説だったのかってなっていてですね、まあ、5人の女の人たちが1人ずつ順番に消えていってしまうんですね。で、5人5人とここまで何回か強調しましたけれども、実は大学時代の映画研究のサークルでは6人の仲良しグループだったようなんですよっていうことが分かって、そのもう一人はどこに行ったんでしょう。30歳のバースデーパーティーになんでその子は来てなかったんでしょうかという、これ以上はここでは言わないでおきたいと思います。まあ、最後まで読んでベニジャケ弁当さんの留意が下がるかどうかはちょっとわからないんですけれども、ああそういう話だったのかっていう、こうそっちを叩くんじゃなくてこっちを叩く話だったのかという、ちょっとした驚きと快感はあった気がしますね。結構残酷な復讐劇なので賛否あるかなと思いますし、ああすっきりしたっていうタイプでもないんですけれども、この後味の悪さも含めてぜひ楽しんでいただけたらと思います。今日はこちらのかわいそうって言ってあげよっかから神フレーズをご紹介して終わりたいと思います。サバサバという言葉が女の属性を表すようになったのはいつからだろう。私はこの言葉がたまらなく嫌いとあります。そういえばあの人ってすごくサバサバした男の人ですよねとか言わないですよね。男の人にはサバサバって使わないね。確かにサバサバした男の人っているかな、いない気もするし、まあ、サバサバした女の人っていうのも実際にはあんまりいない気がしますね。自分で私サバサバしてるからっていう人も少なくなりましたよね。昔のドラマみたいな感じかな。まあ、サバサバしている女の人がいないようにずけずけ言う女の人も実はそんなにいないんじゃないかという気もしますね。人を傷つけたくてずけずけ言ってるわけじゃないっていうことは多分紅鮭弁当さんの 周りの人は気づいていて、そういう役割を買って出てくれてるんだなってことは、みんなも気づいてるんじゃないでしょうかね。今日はお便りをありがとうございました。ぜひ楽しんでいただけたら嬉しいです。またお便りぜひ送ってください。これ読まれたら感想も伺ってみたいなと思いました。さて、そろそろお時間になってしまいました。真夜中の読書会おしゃべりな図書室は、皆様からの感想やリクエストをお待ちしています。インスタグラムのアカウントバタ読むからぜひメッセージをお送りください。それではまた来週水曜日の夜にお会いしましょう。おやすみなさい。おやすみ。